声の議会だより B 面です。林健一郎、仮称災害復興支援基金の設立について。問い、義援金は被災者に直接配分され、寄付金は自治体が行う災害復旧等の対策の財源として活用されるとのことである。大震災発生より時間の経過の中で義援金について、義援金がなかなか被災者に渡らない。退路支援している大槌町、陸前高田市に直接届けてほしいなど市民の話題に上ることが多くなった。この市民目線と実際を組み込むため、災害復興支援に必要な常設の災害復興支援基金設立について見解を伺う。答え、厳しい財政状況が続くことを考慮し、当面は災害復興支援基金の検討は考えていない。要望、要請を通じ、被災地の復興支援という市民の皆様の意向を実現させるべく、指定寄付金などの利用も検討し、示していただきたい。今夏の省電対策について、問い、家庭でできる節電啓発、行政としてできる節電取り組みについて、答え、電力の供給不足が懸念される中、積極的な電力に頼らない生活スタイルへの転換が重要となってくると考える。広報による節電の呼びかけ、公共施設の節電計画の策定などを行い、電力危機に備えた取り組みを推進していく。問い、省エネルギー普及促進に向けて、緑のカーテンの普及、学校での芝生の育成のより良い促進方法について。答え、各学校の環境教育活動の展開支援はもちろん、緑のカーテン設置モニター事業を実施し、地域として環境負荷の低減が図られるよう努めていく。要望、緑のカーテン設置モニター事業の公表に際し、各家庭での比較コンクールなど、子どもたちも興味を引く内容の検討。また、芝生化について、リサイクルにも有用な水道残渣、アクアフレンドの利用など、コスト面でもより良い方法の検討を求める。丸山貴博、無電柱化について、問い、電柱による様々な問題などが指摘される中、無電柱化が有効と考えるが、本市の見解を伺う。答え、無電柱化は、都市景観の向上、台風や地震などによる電柱倒壊の被害の軽減、安全で快適な通行空間の確保などのメリットがある。電柱の地中化の場合、初期費用は、1キロメートルあたり4億円から5億円と推測され、電柱設置に比べて数倍から数十倍高い。今後、国などの財政支援があれば検討していきたい。災害時、要援護者支援について、問い、自主防災組織の強化が求められる中、災害時、要援護者支援者台帳の登録者以外の方も、地域と行政の情報共有が重要だが、見解を伺う。答え、台帳登録者の方への支援は、現在支援体制づくりに向け、ワークショップの開催などを進めている。登録者以外の方には、事前に担当部署や保健所などが所有する情報をもとに、災害時、要支援者対象者リストを作成し、登録を働きかけたい。学校教育への将棋導入について。問い、伝統文化の一つ、将棋を学校で導入されれば、子どもの育成の一つになると考えるが、見解を伺う。答え、伝統文化は体験を通じて、マナーや礼儀、忍耐力や思考力などを習得できるものと捉えている。教育委員会としては、将棋も含む各学校の伝統文化に関する取り組みの充実を目指し、支援したい。 市内公共施設の敷地内終日禁煙について。問い、公共敷地内でタバコを吸う方やその見た目からも分煙のスペースを確保できないかという声がある。本市の見解を伺う。答え、分煙には排気設備の整った喫煙室を設けることが必要となり、多額の費用がかかる。今後さらに子どもや妊婦等の利用の多い民間施設等の禁煙を進める。中井真子、自然エネルギーの確保について。問い、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、東京電力福島第一原子力発電所が崩壊し、安全対策やエネルギーの在り方が問われている。安全なエネルギーを確保するためには、太陽光や風力、地熱等の再生可能エネルギーの普及拡大が必要であると国等は推進に取り組んでいる。本市も第4次総合計画地球温暖化対策ガイドラインにも太陽光発電は有効であると明記されている。推進していくために市独自の制度はどうか、また公共施設への導入についてはどうか。答え、太陽光発電はメリットとともに課題が指摘されており、慎重に検討していく。また公共施設への設置については、 LED 化や施設の改修時期と合わせ検討していく。要望、太陽光発電の課題の多いことも認識しているが、21世紀の最重要課題である地球環境問題に対し、住宅用太陽光発電システムは個人の生活基盤の中で直接参加できる。市民一人一人が自然エネルギーに関心を持ち、生活の中で実践していける環境整備に努めていただきたい。コンビニ等への AED の設置について。問い、本市の AED は公共施設では39箇所、民間施設では26箇所設置されている。しかし、休日、休館、休業日、また夜間は施錠されているところが多く、緊急であっても使用できない状況である。それらを解消するためには、24時間営業しているコンビニ等への設置が有効であると考えるが、見解はどうか。答え、AED の必要性を考え、充実を図っていく。また、安全・安心スクール等の救命講習も充実していく。要望、設置の必要性を説明し、少しでも設置台数を増やしていただくよう要望する。また、学校等への設置場所も、管理上の問題もあるが、学校開放等で運動場等を利用する市民の安全・安心の確保ができるよう努めていただきたい。小原和弘、さやかホール前の葬儀会館建設計画について。問い、南海電鉄が市の中心地に葬儀会館建設を計画しているが、法令違反がない申請だから市は受理せざるを得ないとの考えのようである。一方、議会では3回の定例議会で継続審査として結論が先送りされている。法令違反の有無の議論だけでは真のまちづくりはできない。行政、議会、市民が一致協力してまちづくりを推し進めるべきだ。この件も絡めて指導要項や条例を早急に制定することを要望する。答え、葬儀会館建設計画について関係グループに紹介し意見の集約をしたが、関係法令に適合し問題がないので事前協議を終結した。その後、建築確認申請は決裁されているが、南海電鉄と反対の会との間で協議が継続中である。準備を進めているまちづくり条例の中で紛争解決に関する趣旨も含めて検討していく。天の街道沿いの緑の保全について。問い、狭山ニュータウン建設後に市の西側の丘陵地帯を市街化区域としており、バブル崩壊後にストップしていた 造成工事が最近始まっている。先日天の街道の実業を見学したが、街道の本市側、東側は尾根道の間際まで造成が進み、貴重な自然環境が破壊され、造成のための重機類がうなりを上げていた。北側の13ヘクタールは市街化調整区域として逆線引きされ、一部は今熊市民の森として市が購入し、緑が保全されたのは幸いであるが、現在造成中の北側は開発業者によって宅地造成される計画がある。この土地に関し、ぜひとも自然の森として保存してほしいとの1万人以上の署名が集まっている。現時点で未開発の権利者と交渉し、ぜひともこの地区での緑の保全を図ってほしい。市内の緑の保全はその周辺に住む住民だけのものではなく、全市民の問題で、予算の関係もあり交渉も大変だが、根気強い交渉をお願いしたい。答え、権利者と交渉する予定。委員会審査。議案は常任委員会に付託され審査されました。主な内容は次の通りです。建設構成常任委員会、平成23年度、2011年度、介護保険特別会計、事業勘定補正予算第1号。問い、一般高齢者運動機能向上事業委託料が計上されているが、事業等について伺う。答え、要支援、要介護者以外の方を対象に、ストレッチ等の軽微な運動を中心とした介護予防フィットネス事業を1クール20名で2クール予定している。平成23年度、2011年度水道事業会計補正予算第1号。問い、送排水管等設備改良費を補正しているが、自己水を旧府営水に切り替えていくための工事費だと思うが、着工時期について伺う。答え、平成24年4月1日から旧府営水を給水できるように本補正予算議決後、速やかに工事を施行したい。問い、旧府営水はそのまま各家庭に送水されるのか、また水道料金はどうなるのか。答え、旧府営水も自己水と同様、大前池浄水場で水質検査を行ってから各家庭に送水する。水道料金については経営努力で現行料金を維持できるよう努める。総務文教常任委員会、平成23年度、2011年度一般会計補正予算第1号。問い、子宮頸がん予防ワクチン接種事業費が計上されているが、内容は。答え、この予算の補正は中学1年生から高校1年生までの女子1116人を対象に3回接種分の経費である。問い、災害対策管理事業費で防災対策のための経費について伺う。答え、市内の避難所に分散備蓄するため倉庫設置と資機材を整備する。問い、消防の広域化協議会負担金が計上されているが、消防広域化について伺う。答え、消防本部機能、通信指令業務を効率化させ、各災害に対する初動部隊の強化、消防力の充実強化を図ることを目的に消防の広域化を進めている。現在協議会の下部組織である各部会においてあらゆる課題について議論している。問い、学校評価支援事業費について伺う。答え、この事業は学校づくりを応援する事業で、子どもたちがより良い学校生活を送れるように、学識経験者、校長経験者、市教育委員会の担当者等で組織する応援チームが年5回程度学校を訪問し、学校運営の改善と発展を目指すためのアドバイスを行う。今年度は1校で実施する。問い、 中学校区元気アップ事業費について伺う。答え、この事業は中学校区の保育所、保育園、幼稚園、小中学校の連携をより強め、子どもたちの実態を共通理解した上で、子どもも教師も元気になる取り組みを企画運営するものである。中学校区の特色ある取り組みを推進していく事業のための補助金を予算措置した。議会改革。6月23日に開催した定例議会本会議において、議員報酬を 4% 削減することを可決しました。議員提出議案第2号、大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関する条例の一部を改正する条例が提出され、全会一致で可決しました。平成23年7月1日から平成25年3月31日までの間、議長、副議長及び議員の報酬の額は、議長が月額55万1000円から52万8960円に、副議長が月額49万4000円から47万4240円に、議員は月額47万5000円から45万6000円に、それぞれ 4% 減額することになりました。その削減額は年間約483万円、1年9ヶ月分の総額は約814万円と見込まれています。また、前回の定例会に引き続き、透明性のある開かれた議会を目指し、一人でも多くの市民の方々に議会を傍聴していただけるよう、6月6日の午前中に金剛駅西口と大野台のスーパーマーケット前に議員が出向いて議会の傍聴を呼びかける活動を行いました。なお、定例会の日程は8月下旬には確定していますので、議会事務局までお問い合わせください。6月定例会で審議された案件の概要と議決結果。議員提出議案、市議会議員の議員報酬の額の特例に関する条例の一部改正、可決全員。人事議案、副市長宮崎純介氏の選任、教育委員会の委員小林光明氏の任命、公平委員会の委員、沢田勝氏の選任。固定資産評価審査委員会の委員、白本康弘氏の選任。固定資産評価委員、宮崎純介氏の選任。同意全員。専決処分、市税条例の一部改正、平成22年度、2010年度、一般会計補正予算、第7号。国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第2号。老人保険事業特別会計補正予算第2号。承認全員。条例、副市長の定数を定める条例の一部改正。公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正、特別職等の職員の給与の特例に関する条例の一部改正、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正、市税条例の一部改正。可決全員。その他の議案、工事請負契約の締結4件、可決全員。平成23年度補正予算、一般会計補正予算第1号、下水道事業特別会計補正予算第1号、土地取得特別会計補正予算第1号、介護保険特別会計事業勘定補正予算第1号、東の財産区特別会計補正予算第1号、池尻財産区特別会計補正予算第1号、
水道事業会計補正予算第1号可決全員。請願。東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、原発推進政策の抜本見直しと持続可能な自然エネルギーへの転換を求める請願、採択、全員。陳情。議会基本条例制定の陳情。継続審査、全員。さやかホール前に、ティア葬儀会館、事業主南海電鉄の建設反対の議決を求める陳情。南海電鉄の文化会館前の葬儀会館建設に反対の決議を求める陳情。継続審査多数。葬儀会館建設に関し、事業主南海電鉄側と住民による反対の会が合意するまで、建築主事に建築確認の申請を市が見合わせるよう求める陳情、不採択、全員。要望、葬儀会館建設計画の撤回を求める要望、2件、葬儀会館、仮称ティア、大阪狭山建設にかかる工事の白紙撤回の要望、継続審査、多数、市による葬儀場建設予定地の借り上げの要望、3件、継続審査、全員。天の街道に関する要望、採択、全員。意見書、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、原発推進政策の抜本見直しと持続可能な自然エネルギーへの転換を求める意見書、可決、全員。以上で声の議会だより、ナンバー166を終わります。なお、声の議会だよりの編集・音声役は、朗読ボランティアグループ、タンポポの大竹でした。この後には何も録音されていません。テープは最後まで巻き取ってから取り出してください。それでは次号まで、お元気で、さようなら。